ご神君、一つ、神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。千万の富にも増して嬉しきは、親子仲良くつつがなく生きる身の幸。親神の思いに比べれば、万分の一にも足らねども、まことの印と受けさせたまえ。心よきは、この親を大切にする様ほどに、嬉しきことはなかりき。いかならも宝といえど孝行の徳ほど宝はあらずとぞ思う。この思い、親の思いと通うとき、神の心に通うときとぞ知れ。神の心に通うときとぞ知れと。神様のお心に通うということが大切ですね。私どもの心が神様に通う、そしてまた神様の心が私どもに、伝わってくるというのでしょうかね。ためにはこちらが神様の心はいかばかりであろうかと、その神様の心を分かろうとする、その精進努力というものがいりますね。神様がそれこそそこ、ここ、あそこ、ここに、そのお心というのでしょうか、お働きというのでしょうか、表してくださってある。それを神様のお働きとして、感じ取る稽古がいりますね。これは新人センスというようなことでもありましょうけれども、その、どうやって神様のお働きを感じ取っていくのか、これが神様のお働きですよ。こうやって神様がお心を吐露してくださっているのですよ。と、師匠大坪宗一郎氏にして初めて教えてくださったのではなかろうかと思いますね。なかなか神様の心がどうやって現れてくるのか、その、わかりません。なるほど、人によっては、昔の宗祖教祖と言われる方たちがある日突然神様から啓示を受けたと、いわばお知らせがあったと、そういうような形で、神様への開眼というのでしょうか、をしていく方も何人かおられるようですけれども、一般の私どもにはなかなかそういうことはできない。やはり神がかりになるというような状態でしょうかね。それでなくとも、わざわざ神がかりの状態にしなくとも、神様はお働きをくださってある。話しかけてくださってある。その神様が話しかけてくださってあることを、それ通していただく、感じ止める、やはりセンスですね。新人センス、感度とでもいいのでしょうか。そういうものを養っていかねばならない。昨日でしたか、一昨日でしたか、師匠のお話をいただいておりましたら、これは大発見でしたけれども、いわゆるテープですね。音のテープには入っていない。ところが、ビデオテープにはあるというご理解がありました。それは壮年大会のお話ですけれども、これは音では音のテープに入ってたら戸惑うだろうなと思うようなお話でした。というのは、お話の1時間少々のお話ですけれども、その途中で無言の状態がご記念をされている状態が随分続くのですね。何分、長く感じましたね。5分ぐらい、そんなにはないかもしれませんが、とにかく 2,3 分ずっと沈黙してご記念をしておられるのです。心中記念ですね。ですから、これが普通のテープをかけられているのなら、もうお話終わったのだなって切ってしまう、もうそれ以上は聞かないというようなことでしょうね。ビデオテープだからこそその姿が見えますから、またご記念しておられる。 さあ次のお話は何だろうかと待てるわけですけれども、その中にその壮年大会の朝でしたか、新聞を広げられた、まあ朝食の前にちょっと新聞を広げられた。そしたらそこに何か詳しくは忘れましたが、6割は何とかだ、あとの4割は何とかだというような記事が、見出しがあったそうです。それで師匠が感じられたことが、ああ今日お話をさせていただくが、6割の人はその誠の信心を求めてというのでしょうか、私の話を聞いてくれるのだろう、あとの4割は聞いてくれないだろうというものを感じたと、いわば神様のお知らせとしていただかれたわけですね。その新聞の中からでもいただいておられるわけです。そのいわゆる誠の信心、それは誠の助かりということでしたが、昨日でしたか一昨日でしたか、真の助かりにおいての、誠の人間の助かりにおいての哀楽理念でしたかね、そういうテーマを感じ取られてのそれからのお話ですけれども、ですから誠の助かりということがテーマなのですが、その誠の助かりを求める人はまあ6割程度だろうと、あとの4割はそれこそ願って右と願えば右、左と願えば左といういわゆるおかげ信心的な方たちが4割おられるのだろうと、そういうものを感じさせていただいたというようなお話でした。まあそこが冒頭で、そこからまた中にお話の中に入っていくわけですけれども、まずそういうものを新聞を見て感じたと、いわばそこに新聞の見出しの中に神様の声を聞いておられるわけですね。そういういただき方をしておられます。そういう例がいくつかお話をしておられました。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく、その大きな特徴が3つあります。それは一つには、今まで聞いたこともないようなお話、いわゆる見教え、その教えの素晴らしさ、まあ前代未聞というようなその教えの素晴らしさ、一切が親愛だということであったり、黙って収める、成り行きを大切にする、御霊様が働いておられるというけれども、御霊の働きはない、それは神様の天地のトリックだ、あるいはあの世は暗黒だと、光を持っていかなければとても行けるところではないといったような、その教えの素晴らしさ、今まで聞いたこともないような教えをそれこそ日々教えてくださる、その教えの素晴らしさ、そしてさらにいわゆる霊言の新たかさというのでしょうかね、いわゆるおかげ信心をしようという人にもおかげを授けてくださる、右と願えば右、左と願えば左というようなおかげも現れる、そういうおかげがいただけないような、まあ信心であるならばそれはちょっとおかしいと言われるほどしに、いわば私どもにとっての好都合のおかげ、都合の良いおかげですね、というものをいただけれるというのが師匠のもとでの信心ですね。それもついてくる。そしてさらに信心をさせていただく中に、神様のお働きを実感させていただく、ああこれが今までは偶然と思っていたけれども、いやこれは偶然ではなかった、神様がお構えくださってある、神様のお働きの中にあるなといったような奇跡的なおかげ おかげ、奇跡的なおかげではありませんね。それはもう一つ前の二番目のものですね。その神様のそれこそ負い目の中であったり、まあ負い目をいただき、神様からのご神務をいただく、あるいはご祈念中にご心願ですか、情景をいただくということであったり、いわば神様が語りかけてくださる天地とのコミュニケーション、それをさせていただけるのが師匠の元での信心の稽古の、まあ、三大特徴とでも言いましょうかね。実は今朝も今びっくりしたことでしたけれども、家内の眼鏡が、まあ、そこら辺に置いちゃったというわけですね。それを家内がこんなとこに置いといたと言って気づいて、まあちゃんとしたところに置いておりましたが、まあ普通で言えば桑原桑原というところですね。私もずっと昔ですけれども、休む時に枕元に眼鏡をつい置いといて、おばからそれをおばが知らずに歩いて踏んづけてしまったことがありますが、それで眼鏡屋さんに、まあ車、あれはまだ汽車ですね、汽車で行って眼鏡屋さんまで行って直してもらったということがありますけれども、そのちょっとその辺に置いていたのですね、まあ何か家内がふとしたことで置いたのでしょうけれども、普通であればそれに、実は私もその家内が置いといたその眼鏡のすぐそばに、まあお財布の入ったカップを置いているのです。いつも置いているのです。ところがそれを眼鏡があることに気づきませんでした。もしそこに眼鏡があって私がカップを置いたらカツンと当たるはずですけれども、当たりもしなかった。触っていないわけですね。そして目でその辺を見たけれども、いわゆる何かあるというのに気づかなかった。まあ真っ暗闇の中ですからね、気づくこともなかったのかもしれません。というように、いわば普通であれば何か踏んづけ、夜歩き回って踏んづけたり、何か物を置いたりして壊してしまっても不思議ではないのに、不思議に、まあ、守ってくださっておった神様が、それこそ眼鏡を守ってくださっておったというような感じですね。何もかもがその眼鏡を避けて通っておるというような感じのお働きですね。これなどはいわゆる好都合なおかげということになるのでしょうね。また先日、それこそ奇跡的なおかげです。踏んづけなかった、物に当たらなかった、押しつぶさなかったということがまさに奇跡的な出来事でした。今朝の話ですね。そしてまた先日、あるラジオのですかね、それをポッドキャストでいただいておりましたら、ある自動車メーカーですね、が電気自動車を作った。そしてところが、その発売した当初、まあ世の中に、まあ日本で言えば胃の一番に電気自動車を出した。ところが評判が悪かったと。まあバッテリーがすぐ持たなかったわけですね。ですから、その少ししか航続距離がなかった。まあそれこそ冷房を入れたり暖房を入れたりするとすぐバッテリーがなくなってしまって、もうそれ以上走らなくなったといったような、まあ製品としては画期的な製品であったけれども、まだ十分に熟成されていなかったというのでしょうかね。ですから、まあある意味時期尚早であったのかもしれません。まあそれのおかげかどうか、そのために電気自動車というものの評判を、一般的な評判を落としてしまったというわけです。ああ、電気自動車とはまあ大したことないな。電池が持たないな。もうダメだなと。使い物にならんな。と という、評判を作ってしまった。ですからそれ以降電気自動車に対しての何と言いましょうかね、見る目が悪くなったというわけです。その話を伺って、あ、なるほど、こういうことかと。それは師匠のもとで修行させていただいた者たちがやはり出ていきましたけれども、残念なことに第五比例をいただいているという人があまり見受けられないのが本当ですね。私もご多分に漏れずそうですけれども、人がたくさん助かっているというところがない。いわば師匠の名を挙げる哀楽寺念は間違いないな、さすがだなと言わしめる弟子たちがいないというわけですね。ですから世に出せない。なぜ世に出せないのか、それは先ほど言った三つのことが十分にできていないからだ。いわば今世に出すと、それこそ哀楽殿は大したことないなということで終わってしまう。だから世に出せないのだと。いわば十分な準備が私ども弟子たちの身にできていないということだと、神様がそのラジオ放送を通して教えてくださったような感じがいたしましたね。では何を身につけねばならないか。それは教えの素晴らしさであり、おかげのあらたかさであり、神様を感じさせる働きの見事さというのでしょうかね、天地のリズムと、この三つを備えていなければ師匠の弟子としての語れない、私は師匠の弟子としとは言えないということなのですね。いろいろな中に神様のお心を感じさせていただく、その道を教えてくださったのが師匠でもあるということなのですけれどもね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。